皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は中国の行方です。最近この中国の状況につきまして、香港などのメディアが、いろんなことを伝えてきております。どうもかなり激しい権力闘争が行われているようであります。中国のトップは、胡錦涛国家主席でありますが、ナンバー2の人がいましてですね、宋慶孔という人ですけども、この人は今副主席なのかな。この方は江沢民の系統の人なんですね。でこの宋慶孔が、江沢民に主席の座を譲れと、迫っているというような話もありましてですね、なんか相当たらならぬ状況のようであります。でもともとこの中国という国はですね、長年にわたりまして、その貧富の格差が激しくて、やりたい放題の、その政治が続くという大混乱の中で過ごしてきたわけでありますけども、そういう暗い歴史に、一つのこのピリオドを打ちましたのが毛沢東だったわけでありますね。ところがその毛沢東の時代というのは、やはりその長く続くことはなくて、やがて改革開放の時代になったわけであります。でもその間にですね、文化大革命という非常に悲惨な事件を中国は経験いたしました。でこの文化大革命というのはですね、例えば文化人でありますとか、教師だとか医者だとか、学者ですとか、人たちみんな殺しちゃったんですね。でもちろんその革命が起きましたから、地主階級の子供たちなんかも相当殺されちゃったわけですけども、言ってみればこの文化大革命によりましてですね、中国はいろんな意味で根なし草になった部分が大きかったんですね。ですからその後、行いましたこの改革開放というのは、言ってみればその根のないところに一気にですね、新しいその風が吹いてきて、新しい日の光が差したわけでありますから、一気にみんながですね、その活躍して飛び出していったというところなんだろうと思うんですね。しかし同時にですね、どんな、経済でもそうなんですけども、勢いが良すぎるっていうことは非常に危険なことなんですね。よくその経済の破綻について、非常に暗くて大変なことだと言われるんですが、実際にはこの破綻が起きる前というのはですね、ものすごく元気がいいことが多いんですね。人の健康なんかもそうですよね。なんとなくそのぼーっと暮らしている間は大して大きな病気もしないことも多いんですけども、なんか無理な仕事をしてあまりにもハッスルしすぎると、そこでこの病気になることがよくありますね。経済も同じでありまして、毎年もう 10% 近い成長を続けているのはすごいことだという人いるんですけども、いやそっちの方がはるかに危険なんですね。ですからこの最近は中国もだけじゃなくてインドも危険だと言われ始めてますけども、その中国なんかはですね、もうはっきり言ってその矛盾があまりにも高まってきてしまったわけであります。で江沢民の系統というのは、軍を握っておりまして、どちらかといえば地方に、根ざした、豪族みたいな人たちが集まっているんだろうと思うんですね。それに対しまして、その胡錦涛の人の系統の人たちというのは、そのアメリカなんかとの関連も深くてですね、やっぱりその国際的な眼差しを持って、市場経済のもとでこういろいろ変えていこうというわけでしょうから、小泉内閣のですね、小泉対反小泉の対決みたいなものがそこにはおそらくあるんだろうと思うんですね。ですからこれは相当根深いことでありますし、そしてそのアメリカのですね、市場経済原理主義が事実上もうずっこけてしまったわけですから、アメリカというですね、後ろ盾を失った胡錦涛たちはですね、今非常にその大変なことになっているんだろうと思うんですね。しかしこの中国というのは非常にこの巧妙な国だなとつくづく思うんですね。かねてからそのアメリカはドイツと中国にはエネルギーを渡さないように包囲網を引いてたわけですね。特にこの90年代の時代はですね、油の値段も何も安かったですから、アメリカがこの市場を使って資源国をコントロールすることは決して難しいことではなかったんですね。それでこの中国とドイツをこのしっかり封じ込めてきたわけですけども、ですから逆に言うとドイツと中国はこの封じ込めの、言ってみれば包囲網を破らない限り、発展が望めない状況だったわけですね。でそれがその例えばそのイラク戦争というものがありまして、イラクアフガン戦争というのも起きまして、これに実情、アメリカが敗北することになりまして、それでドイツはですね、ドイツのみならずヨーロッパも堂々とイスラムの方とですねビジネスができるようになっていったわけですね。 ですからこのドイツに対する包囲網というのはイラク戦争、イラクアフガン戦争におけるアメリカの敗北で事実上アメリカが墓穴を掘る形で、まあ、ドイツが突破していったわけですね。それに対して中国の方なんですけども、あの21世紀に入った最初のところでアルゼンチンで経済危機が起きたわけであります。であの時にですねアルゼンチン経済は一度破綻するんですが、まあ、そこにその中国が乗り込んでいってですね、油とか食料を買ってあげるよって話をして、資源や食料を買ってあげるよって話をして、まあ、それでその反米に転がしたわけですね。で中南米もそうやって反米に転がりましたし、それからあのアフリカも今反米に転がろうとしておりますね。それからその中東諸国なんかもそうですね、サウジなんかもそうですね、あの中国がですねこう出てって反米に転がりそうなところに中国が出てって、で中国がその油を買ってやる、それから食料を買ってやる、資源を買ってやるって話をして、で反米に転がせて、で中国がその食料資源を持って帰ると、まあ、こういうことをこうずっとやっていったわけですね。ですから実にこうたくましい国だとしか言いようがありません。ですからアメリカもですねさすがに中国にはもうかなわないんじゃないでしょうかね。まあ、だからそんな感じでですねこの5年6年ぐらいの間に一気にですねドミノ返し、ドミノ倒しと言いますか、オスロをひっくり返すようにですね、なんかその世界中が反米に転がったその非常に大きな原動力は、まあ、中国がですね世界中に出てって、まあ、資源と食料を買い漁ったからだと私は言っても全くそれ間違いではないと思うんですね。しかしそれがなんか今最近になりましてものすごく大きなやっぱ警戒感を生んでるんだろうと思うんです。例えばこのロシアを見ておりますとですね、あの国はその中国と違ってあまり投資をしないんですが、最近になりましてこの排外主義的傾向が非常に顕著になってきておりまして、まあ、ロシア資本を追い出した、あのユダヤ資本を追い出しただけじゃなくて日本資本も追い出しましたし、最近はあの中国資本も追い出しかけてんですね。あの中国経済の侵食が、中国経済がロシア経済を侵食してるというんでですね、まあ、これに追い出しをかけてますね。ですから中ロ関係もですね実は希薄化しているっていうか、だんだん冷却化しておりまして、これはあの毛沢東の時代にもあったことですね。ですからロシアと中国が冷却化しますとですね、まあ、極東のみならずそのユーラシアの世界情勢全体に大きな変化を訪れてくるわけでありますから、まあ、これは大変興味深いことだと思うんですけども、まあ、だんだんそのそれからそのアメリカとの関係もですねトゲトゲしくなってきておりまして、先般その衛星の撃墜事件ってのが起きましたけれどもね、まあ、これもなんかどうやら胡錦涛たちの知らないところで起きた事件のようでありまして、ですからその、まあ、あの北朝鮮の核の問題、それから北朝鮮のミサイルの問題、それからイランに対しますミサイルの売却の問題、それがイスラエルに対して打ち込まれた問題、これ全部ですねやはり中国の中でいろんなことを考えている人たちがいて、必ずしもその胡錦涛の、まあ、親米主義のアメリカと、まあ、一緒にやっていくというやり方のはとは気をいつにしない勢力の動きなんだろうと、まあ、想像されるわけですね。だからもうすでにですね中国国内では分裂騒動が始まってるんですよね。チャンバラが事実上始まってんだろうと思った方が確実なんだろうと思うんです。それで中国という国はですねまあこうやってそのとにかく資源と食料の確保に邁進してくる中で、まあ、世界中に敵を作り始めてるわけですね。アメリカなんかでも、まあ、その中国に対して厳しい態度で臨もうという雰囲気は結構まあ最近強くなってきておりまして、まあ、安全保障の問題がそうでありますし、それから経済の問題がそうですね。やっぱり中国から その輸入品を少し止めないといかんと、元をもっと安くさせろという声は日増しに強くなっているようなところがあります。それから反対にその中国は中国でですね、まあ、これ以上経済を過熱してはいけないという思いもあるんでしょうが、外国資本の流入をですね本格的に規制し始めてます。国内で投資をその止め始めているだけじゃなくて、外資の流入も規制し始めておりますから、まあ、ですからだんだんだんだんそのアメリカと中国の間もですね疎遠になってきてますね。で中国がですねこの世界の覇権を握るっていう人がいますが、私はそんなことは全くありえないと思うんですね。完全なそれは夢物語でありまして、中国はアメリカと共倒れだと思いますね。やっぱりそのアメリカという国があるからですね、まあ、その言ってみれば漁夫の利を得る形でね、アメリカ、日本を上手に使って漁夫の利を得る形でここまで中国でっかくなったんで、これ自分の力でその大国中国を運営しようと言われたら、それは 100% 不可能なんだろうと思うんですね。で中国ってのは昔からの食料の足りない国なんですね。よく飢え死にが出る国なんです。で例えばですね中国で市場経済が崩壊いたしますと、あれ流通が止まっちゃうんですよね。中国で流通が止まりますと資源が止まる、食料が止まるということですから、中国のその大陸の内部にいります十何億人の民はですね、あれいっぺんにですねあの生命の危機にさらされることなんですね。 ですから中国というのは実は何もその原爆だとかなんかそんな話を持ち出さなくてもですね、今ものすごくそのエネルギーを大量に使う社会になってきておりますから、まあその電力が止まる、あるいは油が止まる、さらにはですね、その金融ですよね。金融が止まって企業の経営が止まっちゃったらですね、まあそれで中国おしまいなんですよね。まあですからその中国の場合はですね、非常にその脆い部分をですね、そのまま抱えて今でも走ってるわけです。ですからこれから先、本当にその世界がどんどん反米に転がっていって、日本の小泉政権のようなアメリカべったりだった人たちがどんどんその、表舞台から退場していく中でですね、まあどういうふうになんだろうなってことですね、世にも恐ろしいことが起きるんじゃないかなと思うんです。で、一つはまあその軍人が、まあ、だんだん勢力を持ってきているわけ、台頭させてきているわけですから、まあ、軍事侵攻という可能性は大いにあります。今から10年ほど前ですが、香港にいらっしゃいます、ある共産党の幹部の方から直接伺った話ですけども、まあ、その方、江沢民なんかともですね、まあ、親しかった方なんですけども、江沢民の狙いは一つしかないと。台湾の侵略だって言うんですね。台湾取ることだって言うんですよ。なぜかっていうと、江沢民はやっぱりその歴史に名を残したいと思ってると。ところがその毛沢東は建国で名を残す、それから鄧小平は改革開放で名を残すんだけども、江沢民はやっぱりどうやったら名を残せるかわからない。だいたいそもそもその江沢民が失脚した理由っていうのもですね、例えばSARS 事件の時が一つの転機だったんですね。ですからなんかとりわけ大きな問題を起こして失脚したというよりもですね、まあなんかあれですね、胡錦涛たちに先を越されたっていう感じなんで、まだおそらくですねやる気満々なんじゃないかなと思うんですね。で、あるいはその江沢民がもしですね、立てないとしても、その下の人たちはですね、このままいたらその、行ったらその胡錦涛に潰されちゃうという危機感でいっぱいでしょうから、それはやっぱり立ち上がってくるんだろうと思うんですね。そうしたときですね、なんかその目標っていうのがですね、台湾を取ると、すなわち今南北朝時代にありますから、中国はですね、南北朝集結させることにあるというふうな考え方をしても何も私は不思議じゃないと思うんですね。経済的なメリットとか、なんか何もないですわね。まあ、軍人が考えることですから、経済とかいうのはあんま関係ないんだろうと思うんですね。で、まあ、とにかく台湾を占領してですね、軍事占領して、略奪すればいいというぐらいのことは平気で多分考えるんだろうと思うんですね。まあ、ですから、非常にその、気味の悪い話なんだろうと思うんですね。ただまあ、そういうことをやって、中国がですね、そのまま、本当にその台湾をちゃんと取れて、そしてその、これから成長していくってことは 100% ありえないと思いますね。もしそういうことやれば、あまりのアナクロニズムで、アメリカのイラク侵攻の失敗と同じように大変な大混乱に陥って、中国が崩壊するでしょうね。ですから、まあ、どの道ですね、今のようなこの中国のやり方というのは、その、まともな国づくりでありませんので、当然その出口がないわけなんですね。世界はやっぱりね、そのことに少しやっぱり早く気がつかないといけないと思います。環境問題もですね、今のままやっとったら出口がない。もうどうしようもない、その、デッドエンドに差し掛かってますね。だから国際金融市場もそうですね、ここまででかくして盛り上げちゃったらですね、もうハードランディング以外にありえない、ハードランディングというかもう爆発以外にありえませんですわね。だから中国もそうなんですよね、ここまでおだててですね、でかくしちゃったらですね、もうここから先ハードランディング以外にありえないんですね、その中国っていうのも。ですからまあ20世紀のこの遺産がこの持ち越してるわけですね、こういう部分で。まあそういうふうに考えますとですね、なんか世にも不思議なことって言いますかね、まあ、大変なことを我々これから中国で見るんじゃないかなと思うんですね。本来は見なくてもいいようなことをまで見なきゃなんないんじゃないかなと気もしますし、同時に日本にとってもですね、非常に重大な危機になりかねないと思うんです。かつてその日本は太平洋戦争を負けた時ですね、アジアのマーケット、アジアの資源を全部一旦失ったんですよね。だからもう一回その戦後はですね、資源もそれからマーケットも全部自分たちで作り直しという時代になっていったんですね。なんか今回もですね、中国のことに関しては、まあ、中国だけじゃないんですけども、同じような形で、資源やそのマーケットに関して全部作り直さなきゃならないという部分が結構出てくるんだろうと思うんです。今ものすごい勢いで世界のこの覇権が衰退してますからね、どんどんみんな勝手に自由に動き出してますよ。日本だってその、防衛庁長官だとかですね、外務大臣がですね、アメリカをあからさまにバカにするような言葉を言ってるぐらいですからね、日本にもその風を呼んできてるわけですよね。ですからこの結末というのはですね、アメリカがどうもとやってるシステムをやっぱりひっくり返っちゃうってことですよ。そしてやっぱりニューヨークを中心とする金融市場もそうですし、世界の安全保障システムがそうですよね。やっぱりそういうことを頭に入れた上でこれから生きていかなきゃいけないんで、日本もやっぱり相当かなり機敏にやっていかないといかんでしょうね。 でもやっぱり日本はある意味で言うと今死にたいですから、死にたいというのはある意味ではこういう時に幸せなのかもしれませんね。あんまり元気が良すぎるとですね、目をつけられる可能性ありますけども、さすがに今のような死にたいの日本政府には誰も目をつけないと思うんですよね。まあなんかそれがかえって今回はですね、幸いするのかもしれません。今週末はなんかその G7 があって、ヨーロッパはどうしてもこの円安をですね、直したいというようなことで力んでますから、まあ為替が動くかもしれませんけどもね。まあとにかく為替なんてのは金の話ですから、まだそんなことやってるうちは可愛いもんでですね、安全保障の話とかいろいろ話が込み入ってくるとですね、日本もいよいよ厳しくいうことになってきます。特にこの、まあアメリカの崩壊も見えましたけども、まあ、中国ですよね。中国はどんな形でこれ、最後ひっくり返っていくのかですね。まあその辺のことをね、本当によく気をつけてないと、で、アメリカが崩壊していくということは、アメリカの軍事力も何も頼りにならんということでありますから、まあそういうことを含めてね、日本もいよいよなんか、21世紀の新しい扉を開くための、厳しい風にさらされる時が来たような感じがしますね。まあ皆さんそれぞれ考えておいていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、中国の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。